こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大の文学部の時間。今日はケンジブリッジが愛知大学豊橋キャンパスにお邪魔をしまして、心理学科心理学専攻の吉岡先生にお話を伺いに来ました。吉岡先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、吉岡先生に、タイトル的に言いますと心理学への招待というねタイトルでお話をしていただこうかなと思うんですけども、今日僕は心理学への入り口を入っちゃっていい感じですか？
そうですね、まあ、心理学といっても広いんですけど、はい、その中の一つの、事柄について、まあ、取り上げてお話をしたいと思います。
はい、具体的にはどんなお話なんでしょうか？
はい、マインドフルネスということなんですけれども、マインドフルネスってこれまでに聞かれたことありますでしょうか？
資料をもらって知りましたって感じですね。
わかりました、
はい、
ではちょっとまずそのお話から、
はい、
マインドフルネスって何っていうことからいきたいと思うんですけれども、一応定義がありまして、カバットジンという人が意図的に今この瞬間に判断をすることなく注意を向けることというふうに定義をしています。でこれだけではちょっと分かりにくいのではないかと思いますが、基本的には私たち人間は物理的には今この場所に存在しているけれども、心も今この瞬間に置き続けることっていうのはなかなかこう難しくって、
うん、難しいですね。僕も高校時代、まあ、大学時代もあったんですけど、
はい、
まあ、授業中とかよくね、
はい、
でね、心はここあらずみたいなねそんな状態ありましたけど、
まさにそうですね。心ここにあらずっていう状況になっちゃいますよね。で、まあ、そういう状態はマインドレスの方になるので、そうではなくって自分が今いるリアルな環境で周りで何が起こっているのか、あるいは自分が感じていることなんかに、まあ、意識的に注意を向け続けるというのがマインドフルと呼ばれる。
なるほど、
なります。
今ここにいてちゃんと心もここにいるよってことがマインドフル。
、はい、
なるほど。
例えば私が今ラジオの収録ですごく緊張していて、あ、どうしよう、詰まったらとか、もうそういうふうに考え出すと、もうやり取りに注意を向けられなくなってしまっていることなので、まあ、それも一つのマインドフルネスの方になっているっていうことですね。なので、
な
この、まあ、一期一会という言葉がありますけれども、このやり取りに十分にこう心を配るっていう、そういうようなイメージになります。
もう一期一会の出会いを大事にするっていうのがマインドフルネス、
そうとも言えます。
お、はい、なるほど、とも言えるんですね。まあ、深いですね。とりあえずはなんとなく理解をしてきましたけども、
はい
はい、
でこの、マインドフルネスっていうのは心理的健康を維持したり増進するっていうことで注目されていて、まあ、今は教育とか医療の現場だけでなくて、スポーツアスリートの方の、いいパフォーマンスを出すとか、あるいはビジネスの現場で働いている人たちの心理的健康維持っていうものにも寄与するものなので、まあ、いろいろなところで取り上げられるようになっています。で一方でこの現代人にとっては、まあ、スマートフォンとか、まあ、ネットにいつでも接続できて、もう動画 もうほぼただで見放題、
すぐ見れちゃいます
よね。そうですね、うん、っていう時代にあるので、マインドフルっていうものをこう日々の中で体験したりとか、あるいは練習する機会っていうのは難しくなっているんじゃないかなっていうこともあるので、今日、まあ、特にこれを取り上げようかなというふうに思いました。
まあ、現代はすぐ気になったことを調べたりできたりとか、まあ、動画見て楽しんだりとか、
はい、
すごい便利になっているんですけど、うん、このマインドフルっていう点においては、うん、その状況を作るには難しい現代ってことです。
そうなんです。はい、で心理学ではですね、そのマインドフルネスのスキルを促すエクササイズっていうものがいろいろ考案されてまして、この時間ではちょっとできない、もっと長いものもあるんですけれども、今日は簡単なものを2つほど紹介しようと思います。
エクササイズしてくるんですね今日じゃあ。
で1個目のやつはちょっとまあ言葉での説明になっちゃうんですけれども、はい、マインドフルに食べるというエクササイズがあります。これはいつでも簡単にできるっていうものになります。で食事を、まあ、毎日取られると思うんですけれども、うん、食事をする場面でその、まあ、食事してる時もなかなか心ここにあらずっていう場合になることはあるかなと思うんですが、その時に食べ物の味であったり色とか匂いとか舌触りであったりとか、そういったものあるいは温度なんかにもですね、まあ、今瞬間にその自分が食べているものにこう意識を向け続けるっていう、
うん、
まあ、そういうふうなことがあのマインドフルに食べるっていうエクササイズになります。
これに関しては僕自信持っています。できてますね。
あ、できてますか。いいですね。
食は雑にしたくないタイプなので
それ大事だと思います。毎日の練習の機会があるっていうことなので、うん、であのこの前ちょっと豆腐を食べるときに、まあ、それをやってみたんですけれども、まあ、そうやって意識を向け続けると、あ、この豆腐ってこんなにこうあの大豆の味がしてたんだとか、まあ、質感があのちょっと食べ比べをしてみると、あ、違ってたんだなっていうようなその発見があったりして、でそれは普段感じてたはずなのに感じられてなかったものっていうのがあるので、まあ、そういう気づきとかこう観察をするスキルっていうことにもなるので、あの心をこう中立的に、なんていうのかな、こうどうしても私たちバイアスがかかるので、こう何かある方向からものを見るんだけれども、あ、実はこうだったんだっていうような気づきを得ていくっていうこともマインドフルネスの重要なポイントの一つっていうふうにされています。
うん、はい、まあ、これは僕できてたんですけど、そのもう一個のエクササイズが何か気になりますけども。
はい、はい、でもう一個はですね、あのボディースキャンと言われる、
ボディースキャン、
はい、自分の体の感覚に注意を向けるっていう、うん、ものなんですね。
はい、
で、いろいろこう、ま、あのやり方は本当は少しリラックスできるような椅子に座って、ま、目を閉じながらでもいいしやるんですけど、うん、今日はちょっとなかなかそういうわけにはいかないので、うん、あのもう少しちょっとここでできるようなやり方でやろうと思います。はい、例えば足が床についている感覚ってどんな感じがしますか。
足が床についてる感覚、
はいはい、
考えたことがないので、
そうですよね、
こうお伝えすることも難しいですね。
床が硬いなとか、うん、今日履いてる靴はちょっとこう、まあ、床との接地がこう、うん、あんまり柔らかいなとか、うん、冷たいなとか、うん、ちょうどいい温度だなとか、こう感覚は感じてるはずなんですよね。うん、そこにちょっと意識を向けてみようっていう、うん、で感じてるはずなんだけど、どんなって言われると言葉にできない。
できないです。
そうなんですね。うん、であるいはこう手に今度意識を向けてみると、うん、手の指先の感じとか、うん、何かに当たってる感覚とか、うん、どういう風な感覚が今ありますか。
僕ちょっと手に汗握ってる感じですね、はい、今なんか、いいですね、もはや先生にこう僕の心を読まれてるんじゃないかっていうドキドキで急にこのボディースキャンの話になってドキドキしてきました。
すいません。で、あの本来はこんな風にですね、ちょっと今質問するような格好になっちゃったんですけど、はい、あのもっとあのリラックスしていただいて、うん、で今はちょっとなんかあの無言になって本当はやる方がいいんですけど、うん、あの私の方がこうどんな感じがしますかっていうことを言っていて、で、そのやっている方は、まあ、目をつぶったりしてリラックスしてその感じを、まあ、あの言葉にあのしなくても良いので感じるっていう、
もう心の中で自分の中で理解して感じる、
そうですね、うん、あと全身を一回あの意識を向けて、で体の状態、まあ、心の状態をチューニングするっていうような、あのそんな形であのエクササイズを取り入れたりします。
こう、まあ、本当自分に向き合うってことですよ ね、
そうですね、
言ってしまえば。今日あのまとめるとエクササイズ2つ、ね、紹介してくれたんですけど、もっとたくさんあるってことですよね、
はい、
こうマインドフルネスをこう促すエクササイズっていうのは、
はい
はい、そういうのを授業でもっと取り扱ってる感じになるんですか。
そうですね、授業の時は、まあ、その背後にあるあの原理であったりとか、あの もう少し広い話から理論的なことも含めて、まあ、話をして実際にやってみようという形でやっていくというような流れです。
めちゃくちゃ気になります。正直もっといろんなエクササイズ聞いてみたいって思ったんですけど、今日時間的に、ね、収まらないので、はい、また今度機会があったら教えていただきたいなと思うので、
はいはい、次回も
よろしくお願いします。はい、ということでね、今日は吉岡先生にマインドフルネスに関してね、いろいろとお話をしていただいたんですけども、最後にラジオ聞いてる皆さんに何かメッセージがあればお願いできますか。
はい、愛知大学の心理学科でも今日お話したどっちかというと臨床のお話から実験をいろいろ機器とか装置を使って人の心に迫るっていうようなこともやっていますので、興味のある方はぜひウェブサイトなどご覧になっていただければと思います。
はい、ということで今日は心理学科心理学専攻の吉岡先生にお話をお伺いさせていただきました。吉岡先生、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらアイダイ、アイダイ、アイダイと文学部、
こちらアイダイ、アイダイの文学部の時間。このコーナーへのお便りは em6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイダイ、アイダイの文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。